ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰かが聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする架空のポートボイポッドキャスト銭湯大勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけでね、はい、2022年第一発目の収録ということでね、今回もこの4人でお送りしましょう、
はい、ね、明日雪が降るっていう、
あ、ですね、みたいですね、
早く帰らない、
早く帰らない、
まあまあ今日のうちは大丈夫、明日の朝6時ぐらいとかからちょっとやばいみたいですね、
10センチとか言ってるんです
よ、ね、10センチ、この間それぐらい降ったっけ、
でもね、さっきなんか俺テレビで5センチって言って、うん、東京は5センチとかって言い直してるし、千葉とかあっちのすごいかもしれない、
もしかしたらまたそんなに積もんないのかもしれないね、うん、
なんか見ました？
あ、僕、まあ見たんですよ。
何を？
あの、
もしかしたらあれ？
あ、もしかしたらあれ、はい、あの、ね、1月にあの、まあ、国立映画アーカイブで、
あの、そうだ、俺聞こうと思ったんだよ。
香港発掘、あ、もう違う違う、香港映画発掘し、うん、探求っていうちょっと企画上映があってね、はい、あの昔の映画から。まあでもまあちょっとやったそういうのやったんです
けど、はい
はい、なかなか良かった。
あのさ、うんうん、男たちの番が見たでしょ、 4K ですと。
男たちの番が見てない
の。なんでがよ
それで行けなかったんですよ、うん、
え、じゃあミスターブーとかやった
。ミスターブーとか、
ね、4K レストランだったの。
ああ、じゃあ、あれはもう日本公開版、ミスターブーはもう日本公開版のフィルム上映でね、結構フィルム上映がのあって、うん、当時の日本公開版ですとかね。
あと何やった。
あとね、あのジャッキーの香港ポリスストーリー香港国際警察、はいはいはい、あれも日本公開版のね 35mm、うん、あとあの霊言同士のね 35mm、うん、
本当に当時の香港映画だ。
じゃあそう、
ね、一番うわって来てた頃の香港映画の、香港映画
とかね、あとは向こう あの香港田園資料館っていうそういう施設があって、そこからあのちょっと、まあ、デジタルのやつとか借りて昔の本当白黒映画とかね、うん、やったりとか、なかなか良かったです、ね、
で、なんでお父さんばっか見なかった俺感想聞こうと思ったんですよ拳銃の音どうなったとかさ、吹き替えどうだったとかさ、吹き替えじゃない、あの字幕どうだったとかさ、
あれね、あの、うん、ちょっとね、まあ、絵はもちろん 4K だから綺麗なんですけど、うん、やっぱね、お父さんのバンカーマニアの人から言うとね、やっぱ音も変わっちゃってる
んですよ。そうなんだよ、うん、音がね、うん、クリアになりすぎちゃってんのよ。
そうだからね、あの昔の方がいろんな音聞こえてたんだけども、うんうん、4K になっちゃって音がクリアになっちゃってちょっと変わって、それはどうなのみたいな。
あと字幕が、うんうんうん、あの要するに方じゃなくて方兄貴になっちゃってるのね。
ああそうなんだ、それ
新しいやつだと、うんうんうん、だそれがちょっと、って思ってたんだけど、うん、今出てるブルーレイ版 DVD 版では変な、うんうん、要するにクリアな音、うんうん、昔と違う字幕、うんうん、でもブルーレイのセットで出てるやつは昔通り、
あ、
音も昔通り、うん、だそれはもうこだわってやってくれるんだろうなと思って、うん、買うんだったらブルーレイの方が、うんうんうん、あれ見た、ポスター店やったでしょ。
ああ、見なかった。
ホラーポスター店やってた、
モンド
ポスター店、
ね、ああ、見なかったです
けど、ね、すんごい面白かった。 あれは俺見に行って、うん、あとさ、うん、香港映画で言うと、うん、アニタムイの電気映画ってあるじゃないですか。で、アニタムイ、俺はアニタムイって、うんうん、男たちの番が3、
アゲインの、
ね、アゲインのイメージしかないけど、うんうんうん、で、なんだっけ、あの、近藤真彦のさ、夕焼けの歌のカバーって、
まさしくアゲイン。
アニタムイが最後のコンサートで歌だったんだね、あれね。
あ、そうなのね。うん、俺ちょっとあんまりよく知らないんだけど。
見てない予告。
あの
アニタムイの、
あの映画の
予告。
ああ、見た、うん、それは見たけど。
近藤真彦の、
うんうん、
あの、うん、あれは、ああ、で、うん、やって、最後、バイバイっていうところも、うんうんうん、あ、うん、最後、夕焼けの歌ってたんですか。
あ、そうなんだ、あれ、そういうことなんだ、
みたいな。
うんうん、
これで、うん、 あのびっくりしたのはさ、うん、劇場に映ってるお客さんたちの様子を映してる洋服もあるんですよ。それで病を押して、
うん、
ショービジネスの世界で生きてた女の人の話だから、
うんうんうん、
女性が映画館でね、うんうん、泣いちゃうのは分かるけど、うん、おっさんが泣いてるんだよね、あれね。
そうなん
だ。眼鏡かけたおっさんとかあんちゃんがホロホロ泣いてて、
うんうんうんうん、
あれでも言ってそういうスターだったんだ。
ああ、そう、そうじゃないの。いろいろなんか社会運動にもなんか
ね、
バッてありましてね、
やってて、
うん、そうそうそう。まあ、日本あの去年ね、あの香港ですごいやって、うん、あの11月ぐらいにやってヒット、すごい大ヒット。
ああ、ヒットしたでしょうね。
で日本だと何ディズニープラスで、
うん、
ドラマ化みたいな感じで、
え
なんかね、
え
映画でないシーンもあって、うん、今見れる
らしい。いや、そんなのはいいから映画館でやってほしい
んですけ
どね、俺ね。そんなのどうでもいいから。
で かつ、映画のシーンもちょっとカットされちゃってて。
何です
か
今もうやってんの
今もディズニープラスで見れる。
余計なことしてくれるな、
ほんとね。
ほいでね、アニタムイーがさ、うんうん、あの、なんか、夜景を前にして、うん、若い男の人の肩組んで、あのここが舞台だと思いなさいよってこう、うん、若い男の人を励ましてるのが横目に映るんですよ、うんうん、で横顔あれレスリーチェーン
の、ね、多分レスリーチェーンの
あれ CG ですか
違う、あれはあの役者
役者
そうそうそうそう、
レスリーチェーン本人みたいな横顔はさ、そっくりなんだよね、
うんうんうん、
びっくりしたと思った、うんうん、あ日本で劇場公開しないんだ、
うん、多分ディズニーにそうにやっちゃってるよ、やらないみたいな話をちょっと聞きましたね。
なんだ余計
ちょっと残念ですね。
あまあ公開すると近藤正彦さんが怒るからねみたいな。
そうそう、わかんない。
近藤正彦と付き合ったんだね。
なのかね。
中森明菜と付き合ってる時期に、うん、アニタムイタと付き合ったみたいな。
二股で
、
遠距離恋愛。
遠距離恋愛ですね、まさにね。
うん
あのドラマの中でもやっぱり日本人の歌手との恋愛っていうのは描かれるっていう出たもんね。
ああそうなんだ。
畳の中で畳の上でなんか抱き合ってるシーンとかあるから、これ日本人だよなみたいな、マッチかなっていう。
マッチとかって言ってるの。
言わないと思うよ。絶対言わないと思うよ。なんかぼかしてこう。
ああ。
なんだ公開しないのか残念だな。
公開しないと思いますね。
なんか見ました？宇治君今度。宇治君。
これあのなんか評判がいいので、うんうん、評判がいいのネットフリックスで新聞記者
あはいはいはい
ドラマ
ドラマ
だよね、
うん、米倉涼子さん、
うん、米倉涼子が新聞記者の主役やってる、うん、評判が
いいよね、
うん、あそう、
うん、2話ぐらいまで見たんだけど、
うん、
あもうなんか名前をもちろん変えてんだけど、
はいはい
流れがそのままなんです、
うん、
あの森友
森
友
森
友
の、う
んうん、でももうほら裏のさどういうやり取りがあったみたいなのは想像でやってるわけじゃん、
はいはい、
想像でやってんだけどさあまりにも直接的にやっちゃってるからさこれは総理の案件なんでみたいなこと
を
言ってる。おい、そんな、
いやいや言わねえだろ。
そんなこと言わねえだろ。もっとさ、
友達に言われやらしく
る
よね。
やらしく圧力かけてくるんじゃねえのとかってさ、もう本当に分かりやすい構造ね、描くから、なんか冷めちゃってさ、実際こんなんじゃねえだろって思って。
しかもそれってさ、ネットフリックスが世界中で流れてるわけ
じゃない昔のなんかお代官様みたいな感じ。
時代っぽいんだ。
もうやばいね。
ついやりとりだから、これで評判いいのとか思って。ちょっと冷めちゃって
でも分かりやすいんでしょ
分かりやすい
悪と善っていう
そう
なんかね未亡人とちょっと揉めたんだよね
揉めた、
うんうん
ね
うん、
映画の後は
あそうそうそうそうそうなんですよ、
うんうん、
その辺の描かれ方がちょっと気になるっちゃ気になるけど、
ね、自殺したね、うんうん、職員の奥さんが許可する許可しないとかっていう問題でね、うんうんうん、それで小泉今日子がやるはずだったんだけど、
うんうん、まあ降りたと、
降りたね、
降りたと。
で、寺島マシンノブが、
まあまあ仕事だからね。
まあまあどっちの、うん、どっちのあれも姿勢もいいけどね。
うん、まあね。
いいと思いますよ。うん、どっちもありで、うんうん、仕事人として。
だけどさ、なんかいかにも揉めそうじゃん。やっぱプロデューサーってそういう山気がある人たちなのかね。ちょっとやばいところでもちょっと接近戦で行ってみましょうみたいな感じで。
うんうん そうだね。
もうあの森友の事件で俺職員の人死んでるし、うん、奥さんが随分と裁判でやってるじゃない、頑張って、うんうん、あと、うん、これ近寄んない方がいいなって普通の感覚、仇の感覚だったら思うじゃん、うん、映画がする時
まだね、そう、明らかになってない部分もあるからね、
あるから、うんうん、だからちょっとそれはって思うけど、うん、やっぱプロデューサー的な感覚ってさ、行ったら行ったらだった
ら行ったら行った
ら、最終的には行っちゃったんだよね、だからね、
う
ん、
まあそれもありだと思うけどね、俺ね、
まあプロデューサーとしては当然その、うん、山師っぽいことないという感覚さ、うんうん、じゃあ2話で辞めたやつが面白くなったんだ、
うん、いまいちね、うん、分かりやすって思った
んだけど、そっか、うん、気になってたけどね、うん、なるほど、
俺1月に舞台見たわ、うん、6番目の小夜子、
はいはい、
ああ懐かしいね、
うん、
なんかあれだよね、なんか、うん、だいぶ前の話だけど、うん、なんかちょくちょくやるよね、
ちょくちょくやる、
ね、ドラマやったりね、
ドラマやったり、うん、で舞台になって、これで総監督は鶴田紀夫、
おお、
J ホラーの親分、
懐かしい、
うん、だからさ、うん、やっぱ怖かったっすよ、
う
ん、あ怖い、あやっぱこう、あの教室の後ろの方でそのすりガラスにさ人の影が映ってるのに、うん、手前の方で何も知らずに喋ってるとか、うん、後ろいるって、後ろいるって、
志村
後ろいるってっていうのはさ、ああっていう、であれ一番クライマックスが、あのみんなに1行ずつ封筒、1行書かれてる封筒を渡しておいて、クラス全員が1枚ずつ読むっていうのが舞台が、うん、あれなのよ、あのクライマックスなわけ、うん、なんかそれはさすがにこの人数 5,6 人しか出ねえからさ、この人数じゃできねえだろうと思ったら、うん、その亡霊の最後とリアルの最後っていうのが舞台の奥と手前で全く同じと全く同じあのセリフを言って、一人二役、一人二役じゃない、もちろんひどいのは一人だからさ、うん、あれこれどうやってやったんだってちょっとやっぱりびっくりする仕掛けではあったね、うん、あれすごいって全く同じ、よく考えられてる、面白かったです、だから久しぶりに舞台を見るっていう高揚感もあったし、
やっぱ舞台ってやっぱ生で見るとちょっとね、
うん、
面白いよね、
面白い、うんうんうん、でも多分乃木坂の人なのかな、うん、なんとか坂の人なんだと思う、主演の人が、
うん、
もうとにかくもうなんかあの券取るチケット取るの難しかったです、あっという間に売りちゃった、
ね、ああ乃木坂が絡んでる
とあっという間に売りちゃった、うん、だからもう一回ほらあのキャンセルされたやつをもう一回申し込むってやつで申し込んだってやっと取れたみたいな、まあまあまあ面白かったですよ、本当にコロナがオミクロンがどうこういう直前に1月の半ばぐらいに見に行けたんで、今だとまた舞台中止となっちゃってるじゃないかな、
あ
よかったと、まあ、そんな感じでございます、はい
はい、パッケージリズムの戦いパッくんということでね、はい、2022年もまだまだ
決まりますね、
はい、悩める子羊たちがいっぱいいますよということでね、
はい、
勝手にウェブからパクってきた相談に、相談サイトからパクってきた相談に答えてしまおうというこのコーナー、
オミクロンネタが多分多いと思います、
あ本当、
あそうです、
うんうん、
はい、こんちゃんが今回パクってきた相談はこちら、
はい、
これはどんな心理？相談者マシュマロ、女性20代、男性に質問です。今、気になる男性がいます。一度食事に行き、また2回目食事に行くことになりました。向こうの方が仕事がバタつき、リスケすることになったのですが、私はもしかしたら嫌われてると思い、関わるの嫌なら言ってくださいねと LINE したところ、もっと仲良くなりたいですって来たのですが、これはどんな心理ですか？男性の方お回答お願いします。いや心理っていうか
心理ってまんまだと思う。いや好きだからね、あの彼女の方が多分男性のこと好きだからいろいろ疑っちゃう、こうじゃないか、ああじゃないかって思っちゃうだけで、
いや本当に忙しいんだろうね、
本当に忙しいんだと思うんですよ、
ね、
うんうん、あともっと知りたいと思います、例えば、うん、会社絡みの付き合いとかあるんだったらそういうね、うんうん、よいしょもするだろうけど、うん、別に普通に知り合ったんでしょ、じゃそんな嘘つく必要もないし、うん、単に忙しいだけじゃないの、うんうん、本当に仲良くしてんだと思いますよ、
うん、 だと思いますよ。
私もそう思います。
心配なし。
ね、うん、心配なしです。
そんまやっちゃっていいと思いますよ。
うん、よかったよ、
ね。
電話とかしてみたらどうですかね。
ね。
ね。うん、ね。テレフォンセックスとかもやっちゃってね。
はっ新年早々何言ってたか。
よくわかんないですけどね、まあ。そういうところから入るのもいいんじゃないですかね。
はい。
はい。来ました。はい、相談者、黒黒。女性20代。パパ活する大学3年です。彼氏に内緒で4人のパパがいまして、お金には困っていませんが、彼氏がバイトもせず、私の家が裕福だと勘違いし、食事代とか私におごってと毎回言います。金額的には1日のデート代は1万円もしないのですが、平日の週2や土日が絡むと結構な金額になります。そのことを彼氏に言うと、学費ごまかして多く入金させてるから大丈夫だよって、まるで私が払ってないみたいな言い方をします。これって大事にされていないということなんでしょうか。
学費ごまかして
る、最後
はよく分からないね。
ん、ごまかしてるっていうのは彼女がごまかしてる。
結構な金額になるんだよねって彼氏に言ったら、学費ごまかして多く入金させてるから大丈夫だよって。
ああ、じゃあつまり後で清算するって話か。
そう、
彼氏やね、
男の方が学費を親からもらってごまかして、ね、多くもらってるから後で
なんか、はいはい、後で清算するから大丈夫
できるよみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、
まるで自分が払ってるみたいな言い方をします、う
ん、まあね、
これって大事にされていないということなんでしょうか。うん、
パパ活ってさ、援助交際のこと、それとも飯食うだけ、
これいろいろあるね。うん、ね、俺が聞いてたことによると、うん、パパ活ってただね、うん、食事したり、
物ねだったり、
物ねだったりして、うん、それでお金もらったりして、うん、っていうことだけだと思ってたんだけど、うん、最近はなんか、うん、ね、肉体関係も、
まあなるだろうよ、パパなんだ
から。例の池袋で殺されちゃった80代の人とか、そうなんじゃないの、パパ活。
80代、
うん、80男がね、
男がね、
ラブホで殺されちゃった
人、
じゃあ女の人に殺されちゃったの。
そう
80代の人が、
20代ぐらいの、多分80代の男性の時の若い時の女性の顔が
昭和のね、
昭和の
感じの顔の
顔だから、なんかあれなんじゃないの、ちょっとそういう、
あ、女の人があってこと、
女の
昭和の美人だったと、
うん、昭和美人、
昭和美人な感じ、
ああ
昔で見るいるようなね、その80代の男性
がモンペ履いてるような、
そう、そんなモンペが似合いそうな、モンペとクワが似合いそうな、
一緒にこうね、防空壕入ってこう、そういう感じの、殺されたんだ。
なんで殺されたのかとか。
なんだっけ。
多分ね、なんか財布をホテルに入って、
お金か。
で財布からなんか盗もうとしたらしい。それがなんか
見つかって。
見つかっちゃってね。
腐ってい
っちゃった。
パパ活怖い
な。パパ活といえば援助交際だろ、そこまで。
まあ援助交際ですよね。援助交際っていう言葉も最近聞かないけどね。まあだからパパ活になって
なっちゃった。そうね。変更っていう言葉がね。
でもだから彼氏がいるんだから、おそらくセックスはしないってことでしょ、パパさんと。
うん、
違う、
ね、いや、やってんじゃないの、
やってんのかね、
まあ、だからそういうのがどんどん安くなっちゃって、まあ、体の関係も込みでお金をもらうっていう、
だって4人いれば、まあ、
まあ1日1回1万円だとしても、
いや、そんなじゃないけど、もっともらえるんだろう。
いや
大学3年だもんね。
ああ、月だと、
月だともっともらえるだろう
よ。もう1回あって2万円とか、
うん、2万円
もらって、
相当だね。
8万円、
8万円かけ4、うん、
週
支払、
まあ週なん、そんな週1であったりはしないと思うよね、うんうんうんうん、まあでも8万ぐらいな。
でもパパ活とか
16万
パパ活とかするんだったらさ、うん、普通に水商売勤めちゃった方がオープンでよくねえかって気がするけどね。怖くないのかね、
バレた時とかね、
うん、ね、うんうん、
病気もらった時とか。
あとやっぱりまあそれ関係が終わっちゃえばもう会うことはないのかもしれないけど、うんうん、ちょっと自分の世界を狭くするような感じもあるじゃない、うん、もしどっかで会ったらとかさ、将来的にさ、
将来的に、
ね、あ、だったらキャバクラ住めちゃった方がいいんじゃないのって思うけども、まあ
多分時間も短いんじゃないか
とか、ね、うん、ちょっと短い時間でちょっと割と
お金持ってたとして皆さんね、
うんうんうん、
それなりのね、まあみんな持ってらっしゃるでしょうけど、例えばじゃあ女の子に2時間飯食って2万円とか払う、
いや俺は
らわね
え。ええー、近藤さんバッグ買ってみたいな。あ、いやいやいや、
そこまで金持ちじゃないもんな。
じゃあ金あったらやる。
金あってもね。でも、やんないやんないな俺。
セックスついてたらどうする。
セックスついてた
ら急に急にその話が違うなみたいな。
いやでもね、いや多分やんねえな俺。
やんねえな俺。
やんねえな
それやんねえ。
やんねえやんねえ。
金だけの付き合い、金でつながる付き合いだったら別に風俗でもいい。
うん、そうそうそう。
まあ単純にね。
そうね。
うん。何なんだろうね。多分やっぱりこう支援してるっていう気分が男性の方にあるのかな。
あ、
う
ん、まあこの子は俺が育てるみたいなのもあるんじゃないの。
ああ、はいはいはいはいはい、うん、育てるって、
うん、育てるっていうかね、
彼氏の悩みとか聞いちゃってるのかね。
そうそうそうそうそう。それによってさ、ほら彼氏よりもこの子は俺にあの心を開いてくれてるみたいな、こうつながり的な幻想だけどさ。
あ、じゃあさ、じゃあパパに相談してみていいじゃない。
ああ、
うん、それ込みで、
うんうんうん、ね、それ、あ、でもそう、どうなんだろうね。
それ言うとパパの方は
嫉妬するんじゃない、
嫉妬するのかな。
やっぱ嫉妬するんじゃないの。あ、やっぱりそこまであの話せるパパだったらいいけど、うん、それ話すとやっぱり若い男には勝てねえみたいなさ。
いやだから それを聞いてやるのはパパでしょ。それを聞いてやるのがパパでしょ。
でもそこまで心の広いやついる？
こんなに長い間お前チンポ入れてねえだろお前みたいな感じで、こう長い間ねっとりしちゃうのがパパなんじゃないの？
まあ、
ね、そうでしょ。
若い男とは違うだろうね。
違うだろうっていうのはパパでしょ。
小説
か。いやでもそれがパパの醍醐味なんじゃないの？
スローセックスみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ねっちり
ね。いつまでも舐めてますみたいな。それがパパの醍醐味なんじゃないの？
昭和の攻め方。
あ、そうですね。あ、そうです。令和じゃなくて。
昭和でも同じところなんだけど、いいと思いますよ。だ
から。平成違うね。
で、その平成の女性多分平成でしょうから。
全然ね。
逆になんか、うん、こういうやり方あるのねみたいな。
そうそうそう、一本やりなセックスじゃなくて。
そうそうそうそう。
でもそれをだからあの聞くのがパパな。じゃそれはじゃあ含めじゃなくて黙ってるのかね、彼氏がいると、
うん。それはね、言わないんじゃない。
でもそれはつまんなくない？パパ活としてさ。
でもさ、パパ活のプロとしてはさ、そういう、うん、彼氏がいるっていうのを言わないで付き合うっていうのが、うん、やっぱりプロ
か、
ね、パパ活のプロ意識か、ね、
プロ
か分かんないけど。
でも俺もしパパ活してそれでセックスしちゃうんだったら彼氏いる女の方がいいな。
あ、
絶対そっちの方がいい俺は。
切れるってこと
ね。なんかこう楽しいね。もしそんなになっちゃうんだったらね。
なるほどね。
そうそうそうそう。
彼氏の知らないところでみたいな。
あ、もちろんもちろんもちろん。もちろんもちろんもちろん。彼氏とツーショットの写真とかこうあの、うん、スマホで出させておいて、うん、後ろからじってるんですよ。うん、ほら見なっつってこう 見ながらね。うん、これだからパパか、いやだから大事にされてるかされてないかで言えばもうお金があるって分かって、それであのもう出してくれ出してくれって言われてるんだから大事にされてないですよ。
それ大事にされてはない
ですよ。大事にはされてないですよ。それはであの彼氏が、まあ、入学金親から学費を親から余計にもらってるからそれで清算するって言ってるのはまあ言い訳で出さないです。彼氏その金でなんかあのパソコンとか買っちゃってますよ。なので大事にはされてないと思うけども、あのそれ込みでパパにちょっと相談してみるっていうのも新しい展開があって、
プレイとしてね、
プレイ
として
一緒の
新しい展開が生まれるかもしれないね。
でもやっぱそうかね、若い女の人とお付き合い、お金とお付き合いするときに彼氏いない方がいいのかな。若い女の人とあんまりお付き合いしようっていう気持ち自体がないから分からんけども、
どうかね、
どうだろうな。
でもそれ込みで覚悟はしてると思うけどね、
パパはね。
パパは
だってそうでしょ。だって、うん、もう本当に20代でさ、パパ活するようなルックの女の人でしょ、うん、だったら彼氏いるだろう普通にって
普通いるよ、
思うけどね、う
ん、しそこは別にあれなんじゃないの、うん、それこそそれ込みで、うん、なんかこうパトロン的な
パトロン的な、
うん、ちょっと上から目線で、
うん、なのね、うん、谷町的な感じじゃないですか。
いや だったら話聞いてるべきですよ、うん、それこそ高野花に回し作ってるような気がする。
まあみたいな、
そうそうそう、みたいなもんで、
うん、本当そうです
よ。でもそういうパパじゃないんだね、だからね、
うん、あ、じゃあ例えば君がパパだとしてさ、
俺がね、
そういう相談されたらどういうの。
相談されたら、うん、ね、止めないね、
止めないっていうのは別にいいんじゃないっていう、う
ん、あいいんじゃないっていうさ、うん、でそれ止めて
じゃあそのお金が困っちゃうのよ、うん、それそうは言っても、うん、こうパパからもらったお金全部吸い取られちゃう感じになっちゃうから、うん、みたいな、
それはでもあのしょうがないから、うん、好きなんでしょって彼氏のことが、うん、それ込みで、ただ今甘えてるみたいなんだから、まあしばらくすれば目覚ますんじゃないのって言いながら地獄に落ちるのを見ています。
地獄に落ちちゃうの？
落ちちゃう
の？地獄に落ちちゃう
の？女がゆっくり地獄に落ちるのを見ています。どんどん苦しんでいただくのをね、見ながら、今今度は深くうなずいてるんで、あ今通じ合ったなと思ったんですけど。
例えばさ、はい、彼氏がお金欲しいって言ってるのって、もう私もっとお金欲しいみたいなこと言い出したらどうぞ。
払える分って言ったら払ったわけでもいいんじゃない、払える分ならね。
金持ってたら。
うん。で、金持ってなきゃ俺正直言っちゃうからさ、金ねえよって
言って。女の子がパパの金さ。お金吸い取られちゃうって言われたら、うん、じゃあ僕のうちに吸い取っていいよって
言うと思ったよね。今度く
ん、今度カットできるようにちっちゃい声こいって
今度くん、そんなに面白くないです。吸い取るって言った瞬間にね、ああなんか注文の話だなと思ったんで。
バレたか。
バレてますよ。
映画のディスカデンで
ございます。どうですかデン、どうですかデン。どうですかでーん令和
ということでね、
はい、
はい、毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー今回の映画は何でしょう、はい、ヤウンペを探せということでね、はい、やってまいりました。ついに話題作、
はい、
超大作がやってまいりましたけど、ヤウンペ、
はい、ですね、
はい、ね宮脇亮監督、うん、ね、制作がこれ吉本なんですか ね、うん、
ですね、
吉本クリエイティブエージェント、
うん、そうするともしかしてこれもあれかね、あの、うん、ほらイザナギくれたみたいな制作方式だったのかね、その土地の芸人がって、そういうことじゃないの、ちょっと地元映画っぽい感じもあったじゃん、
確かにちょっと、うん、地元多分芸人さんはもしかしたらあんま
関係ない
けども、うんうん、確かにあの藤井氏がね、
うん、なんかキャラクターとか出て
たからね、
ですね、
うん、そうですね、キャラ的なもんね、うん、はい、出演が池内弘之、うん、宮川大輔、うん、蓮佛美沙子、
はい、蓮佛美沙子さん、はい、
ね、うん、という感じの、うん、あらすじ、大学の映画研究会の仲間だった金谷純平太郎アッキーは20年後、金谷は売れない俳優、純平は冴えない中華レストランの店長、太郎は教員試験を万年浪人中、アッキーはラボのオーナーとして皆うだつの上がらない毎日を送っていた。そんなある日、4人は学生時代の行きつけの焼肉屋で20年前に作った自主映画にヒロイン役で出演してもらった美里と再会する。すると彼女は、今の私にはヤウンペが必要で、それが一番欲しいのと話す。4人は彼女の願いを叶えるため、彼女のハートを射止めるためヤウンペ探しに奔走するということでね、何なんでしょう、ヤウンペ
ってね、
そうですね、
はい、はい、
ということ
で、ね、全然わかりませんでした、
ね、ああ、どうでしたか、
いいところ
から、はい、いいところから、はい、
まあ池内博之さんが、はい、ね、そのヤウンペ探す4人の、まあ、英検の、ね、うん、
監督をしてた、
あ、監督、はい、そうですね、
英検でその自主制作映画の、
ね、うん、
監督をしてたっていう、
まあなんか久々になんかね、なんかちょっとコミカルな池内さんを見
て、まあ、最後に見たのはドニエン戦ってるシーン
で、俺もあとで、そうそう、結構ね、皆さん池内博之さんよく見るかどうかは分かんないんですけど、僕ね、結構香港映画に出てるんです
よ。出てるよ、
ね。ドニーエンもそうだし、うん、レールロードタイガー、ジャッキーと共
演
して。まあ、そうそうそう。あとは、ちょっと最近だと、まあ、ちょっと東京国際映画祭でやってた、まあ、リンボーっていうね、映画、香港映画にも、ね、うん、出てたりする、うん、まあ。僕は割と見る機会が、うん、多いの中で、まあ、久々なんかちょっとこういう
ずっこ、あんまりああいう役はずっこけない役はやんない。
やんないからね。珍しいなっていうのと、あと、ま、マジ怪我してたのがね、あれね。
ちょっと、マジ怪我でしょ、
マジ怪我してたんだ、ね、
なんか、
そうなんだ。
ね、そうそうそう、
どうかの段階で怪我しちゃったんです
よ。怪我してた、
まあね。なるほど。
とか右手
に確かに理由は全く言われんもん、ね、うん、
朝起きたら指が折れちゃっててさ、ね、えみたいな、
わけわかんない、
なんかの伏線かなと思ったら最後まで最後まで何もない、
そうそうそう、
穴掘るシーンでマジで辛そうだった
もんね、
まあそんな池内さんが見れてよかったなっていうですね、
うん、はい、ええ、うん、あ、はい、割とね、シーンとシーンの変わり目がね、トランジッションっていうのが、ね、ワイプで、なんか人物が通るのに合わせて次のシーンがビュンってワイピングするみたいなのが起こってて、うん、ああ、なんかスタイリッシュみたいな感じでしたね。
スタイリッシュ。なんかその、なんだろうね、物語の多分大事なシーンだと思うけど、うん、流れ星が、あれ結構合成というか流れ星がリアルだったなと、うん、自然な感じでこう合成してて、うんうん、なかなかうまいというか、まあ、あんなの絶対撮れないから合成なんだけど、うんうん、あれはリアルだったね、うんうんうん、ぐらいかな。
今日収録してる今日が2月9日じゃないですか、うん、で大怪獣の後始末で公開されてて、でレビュー読んだらさ、ちょっとムッとしてる人もいるみたいなんだよね。あれ
評判悪いな。
まあムッとしてる、まあちょっとムッとしてるというか、あの時効警察の人たちが作ってるから、ずっとギャグ映画なんだろうけど、予告編がさ、なんかすごいこうスペクタクルな感じで、
そうだね、
やってて、それで時効警察なんでずっとやってるとちょっとムッとしちゃったのかなみたいな感じで、そこまで怒んなくてもっていうふうに思ったんですけど、これ見て、まあ、ムッとすることあるなという気持ちがちょっと分かって、大怪獣の後始末でムッとしてる人たちの気持ちに今乗れたなっていう、これを見てね。
え、市村見たの？
もう俺見てない。
見てない
、ね。じゃあ見る気はないけど、自己警察だったら別に見なくてもいいかなっていう。
自己警察って面白いの？
自己警察っていうのはね、ギャグばっかりなの。ずっと最初から。最初から
最
後
まで。
ドラマ、深夜ドラマ。小田切城とかがずっとこう、
自己。テレ朝。
だから、時効、昔時効があったじゃん、殺人事件は。で、その時効があった事件を、桐山修一郎って、まあ、小田切城が、趣味で捜査しますって言って、で、その、犯人、あなたですねって言って、全部解き明かすんだけど、まあ、時効ですから、これは。もう、僕、口外しませんから、この、僕は黙ってますカードって記念に持っといてください、とかっていう話で。話聞くとちゃんとしてるっぽいけど、なんか餃子井戸って餃子井戸ってあるよみたいな、これ匂い嗅ぐとさ、うわ餃子に匂いがするとかさ、うわーいみたいな、それずっと延々とやるんですよ。でそれ多分大会社の後始末でやってるからムッとしちゃったんだなっていう、これもだからヤウンペも同じような気持ちでムッとしましたっていうのと、およびなんか、な俺は大怪獣の後始末のね、皆さんの気分に乗れたというのと、あとほらこれ最初にこうチョイスしたのはさ、うちのじゃない。で俺もちょっと見たいなって言ったけど、最初で決定すんなコンちゃんだよ。
どうすんの？なんで決定すんのがコンちゃんなのかがよくわかんないけど、このシステムよくわかんない。
最近のシステム。
俺さ、なんかそんなに二人に悪いことしたみたいな、なんか罰当ててやれみたいなさ、なんか市村に一発嫌な気分させてやれみたいな、そんなに悪いことしたかなってちょっと反省はしました。なんかこう、俺こんなに嫌な気分になるの久しぶりだなみたいな。
そういう風なことを変え見ることができたことが
良かったなと、そう自分を変え信念そうそうね、なんか友達とは仲良くしてた方がいいなみたいな、そういう。
でも見たかったんだね。
まあ予告編見てちょっとひどいなと思ってたけど、まあ、想像以上あったって、まあ、想像よりもはるかにこう針が振り切れる感じだったんで、
これは何を話すかね、どうしますか、そのまあ要は、ヤウンペについてはまあ語らなくていいと思うんだけど、
まあヤウンペについては、全然言う必要はないんです。何だったかっていうのはネタバレする必要はないと思います。皆さんちょっと楽しみに見てくださいっていう話です。ヤウンペっていうのが何なのかっていうのはね、
あのね、最初にさ、まあ、みんなの今の生活してるのがあって、で居酒屋に集まって、呼ばれて集まって、そこへ、まあ、昔映画撮ってた時のヒロインの女の子がいて、 ヤウンペっていうのを、今の私にはヤウンペが必要なんですっていう話をするじゃないですか。うんうん、で、おお、分かった、ちょっと人材探そうや、つって、うんうん、まずですね、俺たち、自分たちで考えるんですよ、うんうん。30代から40代ぐらいの頃に、うん、まあ、俺たちでも大学の時にさ、うんうん、まあ、共通してこの人綺麗だなって人いたじゃない。ね、その人と何かです、4人とも再会してさ、おっと、なんか、独身なんだってなった時に、よし、じゃあみんなでこのゲームやってさ、勝ったやつがプロポーズするってどうだって話になるか、
なるかそこ
っていうかね、それもそうなんだけど、昔の回想シーンがあって、で、これ流れ星がバーって、ね、映画の撮影が終わって流れ星がバーって空見上げたら流れてますと、なんとか流星群、これが次見れるのが20年後かって言うんですよ。で、よし、じゃあ20年後にミサトちゃんを誰が勝ち取るか勝負しようぜって、さ、大学時代に好きな子がいるのにさ、20年後に勝負つけようっていう話になりますか？
なりません
よ。なりません。
なりません。そうなの。そう、嘘なんですよ。これ。フィクションとかじゃなくてね。
嘘なんですよ。嘘っぱちだよ。
嘘っぱちなんですよ。それでね、ヤウンペってなんだ、うん、まあこれ一応最後になぜ、そういう風なことになったかって理由は全部明かされるんだけど、ヤウンペってなんだって、待てって、これを探すっていうのがゲームって、どうやと、うんうんうん。いや、聞けと。彼女がいるんだから。友達なんだから、もう聞けと、その場で。で、話終わりなんですよ、これ。ね。ほいで、じゃあ、パーッとみんながさ、こう、ヤウンペを探すぞってやり始めるっていうのは、あれで大体10分ぐらいあって、本編が1時間。で、最後、10分ぐらいは違うんだけども、その、うごめいてる間のことってさ、うんうん、絶対にヤウンペじゃないんですよ、うんうんうん、これは、うん、つまり嘘から始まって、うん、全く関係ないことを見せられて、うん、最後のオチが来るっていう。でこれに、ね、例えば、回るピングドラムとかだったら、うん、ピングドラムを探さないと妹は死ぬぞって言われるわけ、うん、アニメのね、うん、でピングドラムって何ですかと、いやそれは言えない、うん、それはお前自分で探せって、うん、でっていうのはドラマが始まるわけ、うん、でそれって一回さ物語のハードルを上げていくことなんですよ、うん、自分で探せっていう意味も考えろ、うん、なんか意味ありげだしっていう、うん、でこれはさ別に聞きゃいいじゃんっていう、だってそのなんか超越的な存在が秘密として言ってるわけじゃないんだから、うん、聞きゃいいじゃんっていうことをその後ずっとやって、うん、バカ騒ぎをこっちは見てるだけでしょ。でしかもバカ騒ぎはそんな面白い、まあ明らかにつまんないんですよ、うんうんうん、
ギャグとしてもね、
ギャグとしても面白くないね、うん、びっくりしたのがさ、うん、その酒場に来る女の子がね、一、うん、人、蓮佛さん以外に通りがかりの美人、可愛い女の子が、あれ、まあ、来るんですよ、うん、でね、言葉で説明すれば分かると思うけども、うん、女の子が入ってくる、スローモーションになります、ソフトフォーカスになります、うん、で、ハープの音だよね、ポロンポロンポロンポロンポロンって流れるっていう、あれ今やるか。いや本当にさ、俺お前これ昭和でももうねえぞっていうやる気ないんだよね、だからね、いろいろな意味で。
っていうかね、なんかね、ワンアイディアポンっていうヤウンペっていう謎の言葉があるみたいなさ、作り方ってなんかコントのなんか作り方なんで、ね、2,3 分で終わらせるようなコントの作り方なんですよ、
はいはいはいはい、
それで80分はやっぱ持たないっすよ。
あ、
うん、でさ、天下の吉本ですよ、うんうん、お笑いの、うん、お笑いエンターテインメントで日本を牛耳ってる、うん、吉本が、うん、こんなに滑るかっていう、もう悲しくなっちゃうよね、う
ん、しかもね、もしかすると一番上のプロデューサーが藤原さんなんだよね。
あ、そうそう、そうそう、
ダウンタウンのマネージャーの藤原さんなの。
今副社長かな、
副社長、うんね、吉本、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、
何本かの人映画作ってるけど、うん、
はいはいはい、
これ分かるよね、うんうん、お笑いを見てたわけでしょ、うん、要はダウンタウンと一緒に作ってたわけじゃん、うん、ダウンタウンの、うんうん、要は時代というか、うん、お笑いをね、うん、笑いをさ、うん、その人がこれを見て、うん、シナリオなりシノプスを見て、うん、なんか分かんない。
いや、お金出してるだけだろ、システムの一環として、
まあ、にしてもね、
名前なくちゃない
でしょ、にしてもね、 例えば吉本が作った映画ってなんか面白かったって評判になったのある？
ないね。
なんかね金がある割にさ、うん、なんでこんな低予算、うん、なんか、
まあ、低予算っぽい、
低予算っぽいよね。
やっぱし寝られてない、
ね、寝られてないし、うん、
全然ね、
多分なんか映画のこと分かってないさすぎ
る。何か別の展開を考えてるんじゃない？もうん、まあ税金対策とかさ、
うん、なるほどね、そういうことですか。
対策が
そういうことですか、うん、いや金ドーンつぎ込んで、うん、もう大受けするものを作れると思うんですよ、うん、資金力が、
まあまあまあまあ、
すごいね。例えば作家陣にしろ、うん、あの優秀な作家陣抱えてるわけじゃないですか、うん、知らんけど、う
ん、まあお笑いのね、
うん、でこれギャグの一つ一つがことごとく滑ってるっていうのは何なのっていう、う
ん、そうだから笑いに徹するんだったら、うん、笑いに徹してほしいんだよね。つまり笑えたらいいよ、うんうん、まだ、
ね、2種類あると思うんですよ、コメディってさ、うんうん、例えば男は辛いよみたいな感じで、うん、人間ドラマ見せつつ、うん、その中でシチュエーション的に面白いのがあってずっこけたりしてっていうのがあるし、うんうんうん、その他はさ、フライングハイみたいなさ、
はいはい、
もうドラマはどうでもいいから、うん、もうギャグのつるべ打ちみたいな感じで、うん、ギャハハって笑わせる、うん、映画がの方向性もあると思うんですよ、うん、これどっちもつかずじゃん、
まあうん、俺ねマッドガールの方が、ね、笑いました。
あれはもう全然面白い、
あれは全然面白いですよ、うんうん、資金的にも、うん、全然少ないけど、
うん、普通に笑いました、うん、ようやってますっつって、
そういうのない、
笑えないね。
人間コメディーとして喜劇としても成り立ってないし、うんうんうん、ギャグとしてもなんかさ、うんうん、意味が ないよね。なんかこうもみあげの長いやつがいちいちおならするみたいな
さ、あれ最後さ新婚の話になるときにさ、うん、おならしないんだよね、
うんうん、
そうあれと思ってさ、そこでおならしてなんだよってやるのが、うん、コメディ映画なんじゃないのって思うんだけど、結局やんないんだみたいな、だからやる気ないんですよ、そんなに。
ないんですか、
ね、シナリオとかプロあの監督とかにじゃなければ、うん、こと起きないだろう。
それにしちゃ池内さん、あのマジ怪我しててさ、頑張っててさ、はい、気の毒だなと。
まだそれすらもう面白いじゃんっていうことで
なってんのかね、
やってるんでしょ。だからその指怪我したままの池内さんが、うん、あのほら、学生時代もさ指怪我してる、
うん、してる、
だからそれ面白いじゃん面白いじゃんっていうことでやっちゃってるんだろうけど、うん、でも例えば俺はあの浪人、ずっと教員で浪人してる人の描写とか見るとさ、うんうんうん、勉強してる風がないじゃん、ちっとも、うんうんうん、あの人、うん、で、あのなんかこうテント張って生活してるんですけど、うんうんうん、ご飯みたいなところで飯作ったりすることにすんごいこう時間かけてるんですよ、うんうん、であんなことしてたら勉強する時間ないじゃんって普通に思っちゃうのね。の割にはちゃんとスーツ着てるし、あの人、うんうんうん、テントの中で、これでテントの中ででっかいビリケンさんの人形あったりするでしょ、うんうんうん、
なんだろうね。
なんだろうね。
富士市なのにね。
いやだから富士市だ
って。関西文化圏だよね、ビリケン。
富士市で親子2代でジンギスカンやってるって言ってんのに関西弁でしょ、うん、あの人も。うん、いや、まあなんだけどさ、まあなんだけど、それぐらいなんとかしろよって思っちゃうのよ。で、まあ要するにタレントさんへのご接待というか、お金渡すっていう名目なんじゃないの。
そこでなるほどね、富士市からお金をちょっともらって、うん、それをうちで資金回して
じゃないかな、
自分のところの役者に金渡すみたいな、
うん、そうもちろんそれ以外ないと思うんだ俺は。ひどいもの、うん、
ちなみにあの戦場カメラマンの方出てたじゃないですか、渡部あの人なんで出てたか分かります？
富士市なの？
あ、そう、富士市のね出身なんですよ。で富士市の観光大使をね、
うん、
やってたか今もやってるか、
まあ、
そのつながり
ですね、
地域への、
まあ、そうですね、
こ
う
気遣い
ですね、
地遣いみたいな
です
ね。でもそれ以外に多分、うん、地域からのそういうあの映画のあれでお金を引っ張れるからっていう企画でやって、うん、あとはまあタレントさんにお金を渡すと、うん、いうことなんじゃないかな、うん、それ以外のこと多分考えてないと思う、本当にこれ特に客に対して何かってことないと思うわ。潤ってんのはうちわの人や。だから俺は客に対しては全く何も考えてないんだと思う。
よくないよね。
これはもう本当にあのひどいと思います。
ちょっとした詐欺だよね、それが。そうだとしたら本
当に。そうだね。
映画を作るっていうことを。
だ富士宮市、富士市でやるんだったらせめて関西弁はなしにするとかぐらいの気は使ってもよかったんじゃないかなと。ここでもビジゲンさんドーン で意味ないんだよ、あそこで関西弁使うことも、ビジゲンさん出すことも、
例えばギャグにしてもね、コテコテコテコテが悪いわけじゃないんですよ。例えばあの宮川大輔がわーって言って走って、猛スピードで走って、じいさんとすれ違ったらじいさんのカツラが取れるみたいなさ、あれがさ、ウケる面白い時もあるんですよ、やっぱり、はいはいはいはい、ことごとく滑ってるからさ、
それも映画を好きになってないから、どっかで皆さん、どっかの段階でちょっとね、ムッとしてるんですよ、皆さんもね、ムッとしたんで、だから笑えなくなるんですよ、
映画に乗れてればね、あれでドッカン来るはずなんですよ、
そう、映画が好き、映画が好きだり、この登場人物を誰かに好きならば、でも、最初のところで、やっぱり、嘘じゃんって思っちゃうじゃん、なんもかんも。
作り事じゃんって思っちゃうね。
分かりやすい嘘でシナリオも多分まあこれかなり手抜きしたんじゃないか、シナリオ書いたのかな、でシナリオ書いた時点で例えばこうトラックスーツを着て、ヌンチャクの練習をしているってこうトワゲで書いて、面白いと思うかそれって、いやそう リアルででも多分そんなに面白いと思っていいんでしょ、だから
ね、ちょっと分かんないね、
多分まあ、多分シナリオ、話のストーリーとしてはどうでもいいと思ってるんですよ、
そうです
ね、でどうでもいいから、間にギャグを挟んでいくのに力入れたせいで、空滑りしてるんですよ、
でもね、そのギャグも全部おそらく現場の芸人さんのノリでやってもらってるっていう感じがすごいするわけよ、例えば、要するに 手のこれにしてもさ、お前どうしたんだよ、いやっていう、いやまあそんなことまあどうでもいいじゃん、うやむやにするじゃん結局、わーって言って、あの辺のごまかし方もかなり無理があって、だからああシナリオも、まあ、現場の芸人さんの皆さんのノリ一つってことで多分やってんじゃないの、あれは面白いっすっつって、
そうね、
ああ面白いっす、最高っすよとかって言ってるから、ああいうことなんじゃないの、
多分映画に愛がないっていうのは映画を見てない、
だからあのこの人たち、コンフィデンスマン JP しか見たことないんだと思うんですよ、本当に
映画を多分知らないのかな、
刑事のキャラクターにしてもさ、
坂木くんだよね、
そうだよね、
日に久しぶりに見た、
シーンごとに違ってくるじゃん、
違う
ね、
ファッションにしろ、ファッションにしろ、キャラクターにしろ、
キャラクターが違うんだよね、
でも面白いでしょみたいな、面白いっす、ま
あ
まあ、みたいな、
現場じゃ言ってんでしょ監督とか、面白いっす、坂木くんさん最高っすよ、だって途中で来る女の子と、酔っ払って一晩過ごしちゃったんでしょ、池部さんは、うん、それでなんか刑事、榊君の刑事が出てきて、おちんちんも生まれてさ、お前どうでかみたいって言われて、はいなんですよ、全然わけわかんない、何それって
言うのはっていうのもわかんないけどね、あれだけだ
もうわかんないけど、お前童貞かなんて言ってた、はいなんて言って、童貞って言えばなんか面白いみたいな感じのところじゃない、
うんちみたいな ね
失礼な言い方だね、そうそうそう、
うんちちんちん出しとけばお前ら面白いだろうみたいなね、
いやだから映画も知らないんじゃない
かな、多分なんかさ、ヤホンペが何かって分かった後がちょっと面白く なった感じしない、
あのね、ヤホンペって何かが分かったで、それで途中で赤楚衛二君出てくるじゃないですか、うん、赤楚衛二君と結ばれるんだろうなって思った、うん、もうこれはもうお約束として、うん、あ、まあまあ、それで4人がギャフンっていうことになるんだろうな、うん、ただそれを同じ据え置きのカメラの同じアングルで抱き合ってる蓮佛さんと赤楚衛二君が抱き合ってて、背後でガクンとしてる4人っていうのをあのアングルで撮るか、いや本当にひどいと思う、こんな悲しいことはないと思った、しかも据え置きカメラみたいなさ、全然画角が決まってないやつでさ、がっくりだって、もうちょっとカット割れとかさ、もう寒かったから帰りたかったんだろうけど、おそらく早く打ち上げ行こうみたいな、お疲れでしたってやりたかったんだろうけど、ちょっとね、
本当ね、本当もう本当にいい加減なんでね、本当になんかこう現場処理っていうのをなんか履き違えてる感じがするよね、ほら例えば雨が降ってるところでさ、例えば4分割で、 テント張ってるやつは、うん、のところは雨降ってて、うん、同じ富士市なのに、うん、宮川大輔が太極拳の練習やってる時は、うん、ところは晴れて
るさ、めっちゃ季節が違うんじゃないかっていうぐらい
それで、牧場に行った時はさ、突然の雨にご注意くださいとかって、そうそう、カット代わりが雨がバー降ってるとかさもうそうすりゃいいだろうみたいなさ、
まあ本当にだから現場で面白いっすっていうのがディレクターの仕事だと思ってるのかな、
そうそうそうそうそう、それでほら現場、映画の現場ってさ、雨が降ったらああどうしようみたいにやりくりするしてさ、どうしても晴れじゃなきゃダメなんだっていう決めてやるのにさ、うん、そのやり方は、まあ、な何なのっていう話だよね、まあまあまあまあまあ、でも全てさ、それも OK になるストーリーはあると思うんだよね、うん、やり方っていうのはあると思うんだけど、あまりにも投げやりすぎるんだよね本当に。
あれ監督は映画を撮ってる人なの、ね、
映画をね、何本か
何本か撮ってる人なんですよ、うんうんうん、知らなかった、
うん、いやでも無残だなって思いますよこれ、なんか、
あ、
なん
か、いやだからちょっと吉本のシステムっていうのはちょっと知りたいよね、うん、この映画を作って映画を延々作ってるけど、うんうん、何を目的に
して地元からお金が出るんだって、うん、
多分そのさ、吉本 の、 地元住みます芸人っていうのもその一環でしょ、多分
そうでしょ、
地域社会から金を吸い取るっていう、うん、やり方でしょ、
すごい商売をするね、
いやだからそう、だから俺なんか映画の俺メイキングを何本か撮ったんだけど、その中で一本明らかにそういう地域密着映画撮ったんだけど、うん、はいはいはい、そんなにお金は出てなかったんだね、その時は、うん、お金っていうよりもなんかいろんなその現場のなんかその要はエキストラだったりとか、はいはい、お弁当だったり、まあ、せいぜいお弁当が出たかなぐらいだね、
ちょっとね、やっぱムッとしたのの理由がさ、システムもそうなんですけど、なんだろう、この脚本書いてるやつとかデータやってるやつのさ、その思想だと思うんですけど、ラーメン屋やってたりね、ラブホテルで働いてるっていうことをさ、うん、そこまで、うん、惨めに書くかと、でこれがね、底辺の人たちで蠢めいてる人たちの生態を描くって言って、俺はそれを選んでるっていうのはまだしもね、うん、お前さ、うん、そんなラブホテルで働いて単なる仕事だと思ってるか、そんなもん、うん、どうでもいいじゃんと思ってるんですよ、お金は儲かるやん、だからラブホテルで働いてたり、それからラーメン屋で働いてたりするっていうことさ、ことさらなんか冴えないことのように描くでしょ、でこれ俺の考えですよ、俺の考えからするとお前バイトでやる思いしたろうと、昔業界入る前その鬱憤話をしてるだけだろうと思っちゃうわけですよ、だからこんな映画撮って業界にしがみつくんですよ、だってそれしかないじゃん、業界にしがみつくしか、もう世界観がだってこっからずり落ちたらまたラボホテルの清掃係をやって、でもそれはラボホテルの清掃係とかラーメン屋が惨めな仕事なんじゃなくて、お前根性悪いから現場で嫌な思いしただけで、今だって自分お前こんな仕事してるんだから十分お前浅ましい金の稼ぎ方してるよと、いやこんなにこびる必要ないって、いくらなんでもスポンサーにばっかりこんなにこびる必要ないって、面白いっすよ最高ですっつって、カンパげて、お疲れ様ですっつって、まあほら、家のローンとかさ、子供の学費とかさ、いろいろあるんだろうと、お金は大事だと思いますけど、いや、お前ね、人の仕事そんなに言えろとね、大した仕事してない。どっちかっていうと、この映画でお金もらってるお前の方が浅ましいぞって。癒しい、癒しいって気がしました。はい、俺は。それでムッとしました、ちょっと。まあ、業界にしがみついてくださいよ、みたいな。こうちゃんもしかしてまたすごく面白かったパターン、
いやいや、もう同じ同じです、ね、また、ね、上の方に行った。